主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時ヨハネがイエスに言った。先生、お名前を使って悪霊を追い出している者を見ましたが、私たちに従わないのでやめさせようとしました。イエスは言われた。やめさせてはならない。私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の悪口は言えまい。私たちに逆らない者は私たちの味方なのである。はっきり言っておく、キリストの弟子だという理由であなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は必ずその報いを受ける。私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。もし片方の手があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両手が揃ったまま地獄の消えない火の中に落ちるよりは、片手になっても命に預かる方が良い。もし片方の足があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両足が揃ったままで地獄に投げ込まれるよりは、片足になっても命に預かる方が良い。もし片方の目があなたをつまずかせるならえぐり出しなさい。両方の目が揃ったまま地獄に投げ込まれるよりは、一つ目になっても神の国に入る方が良い。地獄では打ちが尽きることも火が消えることもない。キリストに賛美。どうぞ。今日の福音書はマルコの9章のところで、イエス様の受難予告の後に続いているお話として描かれていますが、不思議なエピソードというかですね、イエス様の話が2つぐらいあるわけですが、今日の話は一体何をこう言ってるのかですね。一つはイエスの名によってですね、何か奇跡を行っている人々がいるけど、イエスの弟子に関係ない。その人たちはどうしたらいいでしょうかって言ったら、イエス様が勝手にさせておきなさいっていうことを言うわけですよね。でもう一個の方は、私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い、というような言い方でまた別のことを言っているようにも見えるわけですが、じゃあ何なのかということなんですよね。この共通するテーマというか視点は、今日の福音書はそれはこの連世界のテーマから考え、引っ付けてみるならばですね、イエス様の識別の基準は何だったのかということなんですね。イエス様が何を基準にして、結局識別の基準というのは何を大事にして生きていったのかということをある意味問いかけている形なんですね。イエス様にとってイエスの名を使って誰がいいことをしようが、それはどうでもよかったということなんですね。つまりそこに彼にとっての重大なことはなかったんですね。逆にイエス様にとって重大なことは、イエスを信じる小さな人がつまずくかつまずかないかということは、非常に大きな、イエス様の識別にとっては大きな問題、大きなポイントだったということなんですね。案外これは私たちひっくり返してるんですよね。そのイエスの名に使って名によってといったらですね、もう今じゃ先進諸国では何ですかね、この知的所有権とか登録表彰とか、新聞の写真一枚一枚名前がちゃんとこの書いてあって、もう誰のもんであるかもうえらい厳密にやらなくちゃならない。この所有は誰のものであって、この使う権利が誰があるか、写真にしろ名前にしろ何にもかんにも。でもイエス様は何の興味もなかったってことなんですよ、ことに。でもこれは現代と、また現代はとにかく誰のものか、これがで誰の、それはもう登録商標で、誰のその特許も誰が取ってるかとか、勝手にとにかく使えないわけですよ、自分のものだっていうことで。弟子たちはそれ怒ってるわけで、その登録商標違反だったわけでしょ、イエスの名前を勝手に使ってて、それでどうにかしてくださいって言ってですね、つまり自分のものだとかこの人のものだとか、そういうことに敏感な時代になってるわけですけど、イエス様はそこに識別の基準は全くないってことなんですね。ちょっとどうでもよかった、自分の名前がどう使われるようが。で、逆に もっと大事なのはこの小さな人をどうするかってなんですよね。これもまたすごいイエス様の識別の基準なんですけど、小さな人をつまずかせたら大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれる方が良いって、これもイエス様の逆に極端なのでつまり一人ぐらいをつまずかせたって、つまりこの石臼を首にかけるっていうのは、まあ石臼って何十キロですからね、首にかけたら必ず死んでしまうっていう、だから海に沈め込まれされるほど死刑に当たるほどひどい罪は何かって言ったら、一人の小さな人をつまずかせるのがそれぐらいの大きな問題だっていうんですね。イエス様の識別の基準が全く私たちと違うっていうことなんですね。まあ この箇所にいつも思い出すのはその、まあ、神戸生まれの神戸育ちなんで、私がその神戸にはヤクザがいっぱいいたんですよね。で、でヤクザに逆らう、その話も冗談でよく子供の頃よくした話なんだけど、とにかくヤクザに逆らったらコンクリート詰めされて神戸港に沈められると、神戸港って深いんですよ、そこが。だからヤクザに逆らった人たちは、まあ、石臼号の代わりにコンクリート詰めして神戸港のその深い海の下に沈められるってよく冗談で、まあ本当かどうかわからないように言ってたんですけど、でもそれの方が論理的なんですよ。論理的で、それは区民の組長になんかメンツに傷をつけたとかですね、なんかその組織に対して 大幅な損害を与えた人が死刑に当たるんだったら、論理的にはまあこの世的には分かるわけですけど、でもイエス様はそれぐらいコンクリート詰めするぐらいの重大な罪はですね、たった一人の小さな人をつまずかせたらそれぐらいの大きな罪に当たるんだということを言うわけですね。でその後ずっと厳しいんですよね。片手がとか片足がとかですね、もうそのすごい厳しい話がずっと来るわけですけど、それ小さな人をつまずかせるってことがどれほどの重大なことなのかっていうことをイエスは言ってるわけですね。だから私たちが識別したり選んだりする時の案外大切なのは、イエスが大切にしたものを大切にして選ばない限り、基準がずれてたら全くこれが意味がなくなるっていうことなんですね。でもそのためにはイエスが何を大事にしてどのように来たのかってことが自分に身についていないと、イエス様のこのような世間とは違う価値観のことがわからないということになると思うんですね。その、まあ、選びの基準というか、なんかでさっきのあれでは4つぐらいですね、いろいろ心の動きとかなんとか体のあれを見るとか言ったんですけど、まあ、もう一つまだあるんですよね。でそれは実はクリスチャンじゃない僕が読んだ本の中にあったマハトマ・ガンディの本の中に出てきたもう一つの基準があってですね、 A にするか B にするか迷った時にどうするか、まあ、ガンジーの自伝だったと思いますけど、そこで読んだ話なんですけど、彼はこう書いてあるんですね。寝具の選択でこっちの道に行くかこっちに道か迷うことがあると、その時にそしたらガンジーがこのようにしなさいって言うんですけど、自分の友達の中で最も貧しくて最も小さい友達のことを思い出しなさいって言うんですね。でその最も小さくて最も弱い友達が喜ぶ方を選んだらいいと、つまり A の方を選んだら自分の友達の中で最も弱い人が喜ぶか、B の方を選択したら自分の友達の中で一番弱くて苦しんでいる人が喜ぶか、で その基準が神様の御旨にかなう基準だというのはマハトマ・ガンディが言ってるんですけど、今日のこのところと実はぴったり当てはまると思いますね。実際のところ一番弱くて苦しんでいる人が喜ぶことが一番御旨にかなう、なぜかっていえば、まあ、他の箇所ですけど最も小さいものの中にイエスはおられるからですね。それが実はもう一つの識別の基準なんですね。だから私たちもまあいろんな人がいろんなことを言うわけですよね。これをしたらああだとかこうだとかいろいろ言われるわけですけど、でも本当に一番弱い苦しんでいる人が喜ぶものは神の御旨に非常に近い。でも普通それは名誉とか富とかとあんまり関係ない基準で、イエス様もそういうところに価値を置いていなかったわけですけど、まあそれはやはり私たちの選びの基準ということを問うてみられたら いいのではないかと思いますね。そのことを選ぶことによって誰が喜ぶかってことですよね。ラルシュっていうですね、共同体があって、ご存知の方もおられるかもしれない、ジャン・バニエという人が作ったですね、知的ハンディを持つ人と健常者が共にある共同体、静岡だったらカナの家にあって、そことは、割と関わりがいろいろあるんですけど、ジャン・バニエはやっぱ本で書いてあるんですよね。ラルシュに召される人がいるって言うんですね。そのアシスタントとして知的ハンディを持つ人と共に歩むように呼ばれる、召し出しとして呼ばれる人がいると。大体は両親ががっかりする。つまりなんでそんなところに貧しい、そんなハンディのある人と一緒に。で、社会的地位も何にも、お金も儲かるわけでも何でもないわけですからね。で、ジャンバニアなんですよね。そういう両親っていうのは、そのカトリックの国でしょうけど、その人が神父とかシスターになるって言ったら大喜び。でもラブ氏のアシスタントになるって言ったらもうそんなん考えられないって、もうすごい反対されるのが普通だと言ってます、ね、何を本当に基準として。でも僕はジャンバニアの言ってることもやっぱりイエス様の基準で見た時にどうなのかっていう選択になるだろうと思いますね。でも一人一人は違います。呼ばれ方がね、呼ばれるところが違うから。でもやはり本当に弱いものが輝くって、小さなものに価値が見出せるようなものの中に神の御旨があるのは大体の場合は、絶対とまで言えないんですけど、神の御旨があることは非常に多いと思いますね。先ほどのところで自由、愛、自由、喜びって言いましたけど、でも喜びでも謙遜になる喜びが大体神様の御旨に近い、なんか謙遜になりながら喜びがあるようなものは神様の御旨に近いと思うんですね。ただ単に自分がこう大きくなったり、なんとか自分がこう膨れ上がる喜びってあるわけで、その時はちょっと注意した方がいいのではないかという気がしますけど、いずれにせよイエス様が本当に何を大事にしたかな、していたかなんですよね。でイエス様が大事にしたことを私たちも大事にできる、それは本当の選びですね、クリスチャンとしての。でそれを自分も喜べる、イエス様の喜びを自分も本当に喜べるような、そういう生き方の中にこそ私たちの、本当の自由と本当の愛の道があるのではないかと思います。そのためにも私たちがよりイエス様と、あるいは神様と親しみを、交わりを深めながら、やっぱりイエス様の心を自分の心にしていけるような、そういうものの中でこそいいものが選べてくるのではないか。私たちが、イエス様の生き方、福音の価値観に照らされて日々の歩みを歩んでいくことができるように